今朝の私たちに対する吉田先生のおすすめは、ダビデがその息子ソロモンに語った言葉なんですが、それは私たちにも当てはまる言葉かと思います。吉田先生のおすすめをお願いしたいと思います。
主はあなたを選ばれた。神様が我々一人一人を選んでくださったそのおかげで、今日私たちはこうして礼拝に出席しています。その神様の選びというのは、どのような基準で神様はどこに目を注いで人を選ばれるのでしょうか。今日はダビデ、ソロモンとこの親子の王位継承、そして神殿の建築というその歴史的な部分、その聖書の記述をもとに、私たちにとっても重要なことを皆さんと分かち合ってみたいと思います。今日選んだ聖句、聖書朗読で読んだところはもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちの週報、毎週見ているこの週報、内側の真ん中の列の一番上に掲げられている教会モットーの聖句でもあります。今よく考えよ。主は聖女とすべき家を建てるためにあなたを選ばれた。勇気を持って行え。私たちの教会も街道建築という大きなプロジェクトを掲げております。それでこういう聖句が採用された次第ですけれども、これは私たち一人一人の日々の信仰生活にも非常に大切な問いかけをしている聖句だと思うのです。もう一度この28章9節から読んでみたいと思います。我が子ソロモンよ、この父の神を認め、全き心と喜びの魂を持ってその神に仕えよ。主はすべての心を探り、すべての考えの奥底まで見抜かれるからである。もし主を求めるなら、主はあなたにご自分を表してくださる。もし主を捨てるならば、主はあなたを常しえに拒み続けられる。今よく考えよ。主は聖女とすべき家を建てるためにあなたを選ばれた。勇気を持って行え。ダビデが息子のソロモンに宛てた励ましの勇気づけの言葉です。彼自身は約40年間王様として君臨しました。そして自分の代で神様に立派な神殿を建てたいと思いました。そのための準備も進めていました。しかし神殿を建てるというその技に関して言えば、神様は息子の方を選びました。同じ28章の3節に目を向けてみてください。このように書かれてあります。しかし神は私に言われた。あなたは戦いに明け暮れ、人々の血を流した。それゆえあなたが私の名のために神殿を築くことは許されない。息子が選ばれた理由、それは お父さんが成したそれまでの働き、技に対しての評価が原因であったということなのです。ここを読むと、ダビデは選ばれなかったという言い方になるわけですが、実際本当の話は、ダビデはダビデとしてその時代に必要な技のために選ばれたということが言えると思います。周りの国々が敵対し、そしてその中で生き残っていかなければならなかったとき、戦うためにダビデは選ばれました。彼が成したこと、それをここで断罪するわけではありません。今度は神殿を建てるときに神様が別の人を選んだということです。このことから常に私たちは、神様が人を選ぶとき、御心をなさるときに、人を選び、時代を選び、場所を選び、ことを進めていかれるということを覚えておく必要があると思います。ダビデが息子にその技を託すという決断を下し、今まで自分が貯めていた資財すべてをそのために息子に受け継いだ、受け継がせたというところからも、私たちそれぞれが自分の役割というものを次の世代に受け継ぐということが求められていることも忘れないでおきたいと思うのです。さて、神様はどのような基準で人を選ばれるのでしょうか。エレン・ホワイトの国と指導者という本の中に、ソロモンが選ばれたその次第と彼の特質について非常に大切な文章がいくつか出てきていますので、それを読み上げてみたいと思います。若く経験に乏しい王は、自分の無力感と助けを願い求めている気持ちを表明した。ソロモンの祈りの言葉は、彼の謙遜と神に栄光を競おうとする熱意を表している。もし神の助けがなければ、彼に負わせられた責任を果たすのに、彼は子供のように無力であることを自覚したのである。彼は自分に負わせられた義務を忠実に果たすことを願った。自分が幼子のようなものであるということ、経験に乏しいことをよく知っていました。自分の能力がどこまで及ぶのかということを誰しも知りたい、測りたいと思うものだと思いますが、神様はその中で自分が無力であること、しかし義務には忠実でありたいと願う、そういう心を持った人を選ばれるわけです。逆にどのようなことが危険であるのかということについて、このようにも書かれてあります。地位は品性を清くしない。人間が真に偉大なものとされるのは、神を尊び、神の命令に従うことによってである。ただ何をすべきかということだけでなく、どのような方法でそれを行って神の御心にかなうようにすべきかを、偉大な教師であるイエスから学ぶのである。地位は、学歴や業績は品性を清くしない。むしろ子供のように謙遜に、ただ 忠実に物事をなそうとする、その特徴を神様は見ようとなさっているのです。そしてそれを忠実になそうとするときに、神の御心にかなうようにという願いが、その人の技を受け入れられるものとしていくのだと思います。神が識別力と才能をお与えになった人は、献身を維持している限り、高い地位に対する熱望を表したり、支配したり、監督したりしようと努めない。人は必要に迫られて責任を負わなければならない。しかし、真の指導者は最高の地位を求めようとはせず、善悪をわきまえる理解力が与えられることを祈り求めるのである。高い地位、権限、そして立派な業績、そういうことよりも、善悪をわきまえる理解力ということ。そして困難に出会うごとに、それが祈りへの招きであることを認めなければならない。彼らはあらゆる知恵の大いなる源である神の御心を伺うことを怠ってはならないとも書かれてあります。善悪をわきまえること、困難に出会ったときはそれが祈りへの招きであること。若かったソロモンはその一つ一つを謙遜に学ぼうとしていたわけです。聖書のまた別のところで、このソロモンがしたことを皆さんと読んでみたいと思います。同じ時代のことが書かれてある列王記上の五章を開けてみてください。ここに神殿建築のことがもう少し詳細に書かれてあります。旧約聖書の列王記上の五章です。ここは口語訳と新共同訳では節の数字の打ち方がずれています。注意しておく必要がある場所です。新共同訳の方は五章の十五節から、口語訳の方は五章の一節からとなります。よく考えて勇気を持って行えと言われたダビデが、ソロモンがどのように実際にその働きを進めていったのかがここに書かれてあります。さてティルスの王ヒラムはソロモンが油を注がれ父に代わって王となったことを聞き、家臣を使わしてきた。ヒラムは常にダビデと友好関係にあったからである。ソロモンも使節をヒラムのもとに使わしてこう言わせた。ご存知の通り、父ダビデは主が周囲の敵を彼の足元に置かれるまで戦いに明け暮れ、その神なる主の皆のために神殿を建てることができませんでした。今や私の神主は周囲の者たちから私を守って安らぎを与えてくださり、敵対する者も災いをもたらす者もいません。ここに至って私は私の神主の皆のために神殿を建てようと考えています。主が父ダビデに、私があなたに代えて王座に就かせるあなたの子が私の名のために家を建てると言われたからです。それゆえ私たちのためにレバノンから杉を切り出すようお命じください。私の家臣たちもあなたの家臣たちと共に働かせます。あなたの家臣たちへは 仰せの通りの賃金を私が支払います。ご存知のように当方にはシドンの人のような伐採の熟練者がいないからです。ヒラムはソロモンの言葉を聞いて大いに喜び、今日こそ主は讃えられますように、主はこの大いなる民を治める聡明な子をダビデにお与えになったと言った。ソロモンには親の代から受け継いだ建築用の豊富な資金がありました。謙遜に神に祈る心も持っていました。しかし実際に建築の技をするときにはそれだけでは足りませんでした。神殿を建てる建築材料とそれを扱う職人技が不足していたということなのです。そのとき近隣のこのヒラムという王様の助けを求めたのです。よく考えて勇気を持って見業を進めるときに、私たちは自分たちだけでできることと周りと協力して進めなくてはならないことと、それを見極める必要があるわけです。ソロモンは良い働きをするために周りの良い協力者と力を合わせなくてはならないということを悟ったのです。そして、その結果豊富に良い建物を建てる材料が調達できるようになりました。このように私たちも教会として病院としてこの場所に医療伝道の働きをなす上で、近隣の方々、周りに私たちを取り囲んでいる皆さんとの協力関係ということはいつも大切にしなくてはならない一つではないかと思うのです。この神殿がどのように完成したのかということ、それが次の6章に書かれてあります。全体を読むことはできませんが、6章の1節を見てください。ソロモン王が主の神殿の建築に着手したのは、イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目。ソロモンがイスラエルの王になってから4年目の宇治の月、すなわち第2の月であった。王に就任してからもなお準備を進め着手したのは4年目とあります。この時父ダビデはどこにいたのでしょうか。もう存在していなかったと思います。ダビデの役割、彼が選ばれたその技、それは息子に平穏な時代をもたらすということでした。心底望んだ神殿の完成をダビデは見届けることがなかったのです。しかしそれでも彼は神の技を成し遂げた勇士であったと言えると思います。息子はソロモンはその父親の励ましと助けを受けて神殿を作ったのです。興味深い記述が6章の7節にあります。神殿の建築は石切り場でよく準備された石を用いて行われたので、建築中の神殿では土、ツルハシ、その他鉄の道具の音は全く聞こえなかった。熟練した職人の技がこのようなことを 可能にしたわけです。自分たちだけではできなかった、そういうゲートだと思います。そして六章の一番最後、38節。同11年のブルの月、すなわち第8の月に神殿はその細部に至るまで計画通りに完成した。その建築には7年を要したとあります。出来上がったものは、それはそれは素晴らしいものであったと言われています。建築中も、その後も、ソロモンの知恵と名声は隣国に広がっていったわけです。その時、よく考え、勇気を持って行え、あなたは主から選ばれたと言われたソロモンは、どのようなことに気を配っていたのでしょうか。これは私たち、今の時代にも当てはまる大切なことだと思います。先ほどの同じエレン・ホワイトの国と指導者の文章から、そのヒントとなるようなところをまた少し読んでみたいと思います。地のすべての王は、神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼の謁見を求めた。こうした人々がソロモンを訪ねてきたときに、彼は神が万物の創造主であることを教えた。そして彼らはイスラエルと人類に対する神の愛についてはっきりした考えを持って彼らの故郷へ帰ったのである。周りの国々の指導者たちに万物の創造主、神のことを教えたと書かれてあります。その創造主なる神様は、イスラエルのみならず、人類すべてに深い愛を注いでいるお方であるということを強調したのです。自分たちが繁栄していること、自分たちが特権を受けていることだけを強調したのではありませんでした。ここに今日私たちも見習うべき大切な教訓があるように思います。謙遜であること。神の愛はすべての人々に及ぶということです。このようにも書かれてあります。彼の謙遜、彼の神に対する著しい愛、神の物事に対する深い崇敬の念、自己に信頼せず、創造主であられる無限の神を高めたことなど、我々が見習う価値のあるこれらの品性の特質は皆、神殿の完成を祝う儀式が行われ、彼が謙遜な嘆願者の姿勢をとってひざまずき、彼の奉献の祈りを捧げたときに表されたのであった。今日、キリストの弟子たちは、神を恐れかしこむ精神を失わないように気をつけていなければならない、とあります。神が私たちを選ぶというのは、このような目的のために選んでくださるということです。大きなチャレンジがあるわけです。最初に読んだところですけれども、この修法の真ん中の段にも書かれてあるこの言葉、もう一度見ていただきたいのです。よく考えよ。主は聖女とすべき家を建てるためにあなたを選ばれた。勇気を持って行え。この7年を要した神殿の建築は、それまでの人々の習慣、 それとは大きく異なるところが一つありました。神様の御臨在を思い起こすその幕屋の在り方が決定的に違ったのです。ご存知のように昔モーセの時代に始まったあの幕屋は移動式組み立て式のものでした。それに代わるものとして動かない神殿聖所を建てなさいと言われたのです。移動式であるならば不都合なことが起これば動くことができるのです。しかし神殿となってはもう移動することはできません。言い換えれば逃げることができないということです。聖所はそこにあり続けるものである。ダビデはソロモンにまたこのようにも言いました。今イスラエルのすべての人々、主の回収の目の前で、また私たちの神が聞いておられるこの場所で言う、あなたたちの神、主のすべての戒めに留意し、それを求めよ。こうしてこの恵みの土地を得、これをあなたたちの後に続く子孫に、とこしえに受け継がせよ。そこにとこしえにというのがダビデがソロモンに語ったこと、神様の御心であったのです。動くことができない、逃げることができない、それは周りの人々と近隣の国々と向き合わなくてはならないということ。視点を変えて言えば、常に見られているということを意味します。そこでは、争い合うこと、それはマイナスになるわけです。そんな時に、ソロモンは神様の知恵を願い、そして周りの国々との同盟を結び、良いものを神様のために建てたいと願ったのであります。神殿はかくしてこのように完成したわけですけれども、この常に神様が祝福し、その後の世代まで受け継がせるものという観点で、もう一つ最後に大切な聖句を皆さんと分かち合ってみたいと思います。新約聖書のヨハネ福音書の2章にイエス・キリストが語ったこんな言葉が出ています。ヨハネ福音書の2章の19節から、イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ。三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのか、と言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。神殿イコールイエス・キリストの体という思想で、これは新約聖書に受け継がれていきました。キリストが神殿であるということ、それは先ほどのソロモンが建てた神殿とよく似たところがあるのです。そこに万人の取りなしと救いのために存在するということ、そして逃げることができない 向き合わなくてはならないという宿命を負っているということ、他のどの場所にも他の誰にも救いはないということ、こういう点からよく考え勇気を持って行えと私たちを選んでくださった神様の御心を考えてみるときに、私たちも同じようにやはり逃げることはできない、向き合わなくてはならない、そういう問題を抱えているわけです。ですが私たち一人一人は皆弱い存在でありながら、神様の助けそして救いというものをいただける、その確証を持っているのです。主歩の瞑想の言葉をご覧ください。彼の生涯の記録は、この彼のとはダビデのことを指しています。彼の生涯の記録は罪がただ恥と災いだけをもたらすものであることを示している。しかし神の愛と憐れみはどんな深みにも達し、信仰は悔い改める魂を引き上げて神の子としての身分に預からせることを明らかにする。キリストが神殿となって私たちのところまで降りてきてくださったこと、キリストが逃げなかったこと、誰も変わることのできないその使命に忠実であったこと、これが私たち一人一人の永遠の救いの根拠となっているのです。そのようにして恵まれ祝福された私たちが、今度はよく考え勇気を持って何かをなすようにと、今度はあなたが神の宮であると新たなチャレンジを受けていることを忘れないでおきたいのです。主はあなたを選ばれた。私たち一人一人が何かの助けを与えるために、わずかながらであっても光を灯すために、神殿として宮として神の御心を語る者として今証人となっていることを忘れないでおきたいと思うのです。どうかこの教会が心を一つにし、そしていつまでも続くその信仰の交わりを、そしてそこに表される神様の御業によって素晴らしいものが出来上がっていくようにと祈りたいと思います。